フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、海軍伝道士の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクアで お送りいたします。どうもこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
アクアさん、なんか寒そうですね。
もうすごい寒いですね。
どうしたんですか？
ちょっと今日半袖だけで来ちゃったんで、すごい冷房が効いてますね。
あ、
ね、寒いですね。
半ズボン、見た感じ半ズボンでもありますけど、
半ズボンですね、はい、もう半袖半ズボンなんでちょっと寒いです、ね、
あ、そうですか、はい、まあ、頑張ってください。
はい、はい、頑張ります
そんな寒くないと思うんですけど、はい、あ、ヨハンもね、ヨハンは今日はなかなか、はい、あの血色が良さそうで。
ほんまですか？
はい、
なんかあの言われてもどうしようもないところですね。
いや、ちょっと前までなんかお腹壊したりしてたじゃないですか。
はい。
そっからなんか回復したなって。
あ、そうですか。はあ、その見た感じまで回復してると嬉しいですね。
ね、はい、はい、ね、よかったよかった。あのまあね、もう8月も今日25日ですよ。
はい、はい、
ね、終わりかけということで、あのアクアね、今日ね、
はい、
始業式やったらしいんですよ。
はい、おめでとうございます
普通9月1日とかじゃないの、始業式？
そうですね、早いですね。
もう月曜から普通に授業が始まる。
月曜から普通に授業が始まります。
あ、もう頑張ってくださいと思います
、ね、
夏休みどうやった？楽しかった？
はい、楽しかったです。
どこで遊びに行った？
実家に。
実家？
実家じゃないわ、実家じゃないの、あのおばあちゃん家に。
あ、はは、田舎に。
はい、
あ、なるほどね、よかったですね。
はい、
だからヨハンも一緒に行った感じで。
はい、
うん、どうでした？
もう、
うん、
自然がね、豊か
で。あ、そんなにあの田舎なんや。そう、
はい、はい、もう、はい、ね、
はい、
そのもう大阪よりだいぶ空気とかも綺麗で、はい、
空気も綺麗で、
はい、
水も綺麗みたいな。
水も綺麗で、う
ん、いいとこ、いい感じですね、
はい、
うん、僕はね、もうあれですよ、両親ともあの大阪出身なんで、
はい、
そういう田舎がないんですよ。その父親は田舎はあるんですけど、
はい、
僕そのね、そこまでなかなか行かない、もうおじちゃんおばあちゃんの世代で大阪出てきた感じなんで、そう、田舎がないんで、はい、なんか羨ましいですね、そういう夏休みと、はい、田舎に行けるっていうのが、
環境がね、そうですね、遠出できると。
そうですね、はい、まあね、そんな、なんかやっぱりね、都会っ子、全然都会っ子でもない、まあ、大阪の田舎で育ったんですけど、
はい、
全然都会っ子でもなんでもないんですけどね、まあまあ夏は本当に、ね、楽しかったなと。自分もね、ザリガニ取ったりね、もう、まあ、ドブですけどね、あの大阪の東大阪 の、 あのもう あまりね、いろんな排水があるようなところで、はい、アメリカザリガニを捕まえ、たまに日本ザリガニもいてね、
まあ、違いは分からないんですけどね、
より赤いんですよ、赤くて歯で。
アメリカの方が、
うん、で日本ザリガニはちょっと小柄で、なんか地味な、もうほんまにね、和風やなっていう、ザリガニでもなんかアメリカンやな、和風やなって分かるんですよ、これは。面白い感じ、はい、まあ、そんな少年時代を過ごしてきましたよ。はい、ね、赤はもう相変わらず震えておりますけれど、まあまあね、頑張っていきましょう、はい、そんな感じでね、はい、元気よく、
はい
元気よく
って言うな元気よくやっていきましょう。こんな感じでいきますよ。福田修山の
海運フェスティバル。
この番組はインターネットの海運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの海運朗読コーナー。このコーナーはアクアの栄光によって皆さんに開運していただくコーナーです。朗読の原稿は兄のヨハンが情緒深い文章を今日も書き上げてくれました。今日はどんな文章でしょう？
はい、今日はあの有名な、
はい、
カートゥーンアニメのパロディーですね。
はあ、はあ、どんなアニメか先に教えてもらえませんか？
あ、ネズミと猫が
繰り広げるドタバタ劇の、
はい、
あの有名なアニメを、
はい、
パロったと。
はい、こっそり。
まあまあまあ大丈夫ですよディズニーじゃないでしょそれ。
ディズニーじゃないですね、
はい、
ないです。
じゃあ多分怒られないと思いますまあ危ないことはしてるんですけどもね。
はい、
はい、まあまあまあ、まあ、ということで、じゃああの意気込みの方とかどうですか？いいですか？
そうですね、
はい、
頑張ります。
頑張りますかじゃあお願いします
あれ、もうですか？もうちょいなんか引っ張ってくれるのかな？
何？なんか 今日、じゃあ今日練習してて難しかったとこは？
え、今日練習して
どういうとこ気をつけて今日は言いますみたいな。
うん、大先生から、うん、そのもっちゃり読むなっていう指示はありましたね。
シャーリー大先生から。
大先生から。
なるほど。でどういうところに意識して聞いてほしい、リスナーの皆さんには。
そうですね、難しいです、ね。
まあ、内容の理解を深めるっていうのも含めて。
そうですね、やっぱりこう、うん、いやでもそれは僕がね、うん、伝えないとダメなところなんで。
なるほど。もうとにかく聞いてくださいと。
わかります。声が震えないように気をつけて。まあね、気をつけたいと思います、
は
い。
じゃあそれでは行ってみましょう。アクアさんでどうぞ。
トムとゼリー、しめしめ、誰のか知らないけど、このゼリー、こっそり内緒で食べちゃおうと。こらー、だ、誰だ？わしじゃ、目の前におる。はぁ、目の前には冷蔵庫しかねえよ。でも、声は前から聞こえるじゃろうが。まあ、そうだけど、冷蔵庫と食品しかないし。正解じゃ、トム。わしはゼリーなんじゃ。誰か知らないけど意味わかんねえこと言ってんじゃねえよ。まあ、いいからわしに耳を当ててみろ。これでいいのか？ああ！うわあ！ゼリーから声がしたー。わかったら、落ち着いてわしの頼みを聞いてくれ。わしを食べないでほしいのじゃ。ん？ははーん、命が惜しくなったな。賞味期限が切れてるのじゃ。賞味期限の方だろ、いいじゃんそれぐらい。もう美味しさが保証できないんじゃぞ。そんな状態で食べてもらってじゃあ、わしの気が済まん。でもじいさん、あんたを捨てろっていうのかい？バクテリアに食わせろっていうのかい？そいつは無理な相談だぜ。俺はあんたを食べる。それが俺のため、あんたのためなんだ。トム、あんた、いいやつじゃな。
ただいま。
母さん、
トム、それは私のゼリーよ。勝手に食べないで。
あー、持ってかれちゃった。
なるほど。今日分かりやすかったですね。やっぱ事前に大先生からレクチャーを受けてた分かもしれないですけど、本人としてはどんな出来でした？
そうですね、はい、それは全然わからないですけど、とりあえず噛まなかったです、ね。
はい、作者の意図としてはどうでしょう？
なかなか感情のこもった感じが出てて、
はい、
はい、
よかったですね、
はい。
そしたら大先生に登場していただきましょう。ジャズ、ジュズつなぎでおなじみのシャーリーさんです。
流れ星が一つ、夏の最後の夜空を飾っていました。ちょっと寂しい気がしました。でももうすぐすれば秋の風が吹くんだなぁなんて思っております。こんばんは、シャーリーです。
こんばんは。
もうありがとうございます。
今日はなかなかね、分かりやすい、分かりやすいっていうのは、はい、目の前に冷蔵庫とゼリーが見えてきたな。
ありがとうございます。
ああ、そしてちょっと残念だったのが、一番初めのキャラクター、声のキャラクターが被ったなっていうのが。
そうですね、
トムとじゃなくて、トムとゼリーのキャラクターの声が若干うーっというね、被ってしまったので、ちょっとその被りがなければ今日は99点満点かななんて思ったんだけどね。それともう一個ちょっと言えばね、一番最後のお母さんが入ってくるときに、なんかゼリーを見間にも食べそうな感じのこのトムを見たときに、もっと慌ててもいいんじゃないかななんて。
そうです
ね、ちょっと私のゼリーなんてことするの、私のゼリーみたいなことをね。そんなのがなんかその短い言葉の中に入ってもいいんじゃないかなって。でも今日はよく状況が見えてね、ヨハン君の意図が皆さんに伝わったんじゃないかなと思う。そんな夏の終わりのハーモニーでした。
あ、夏の終わりのハーモニーね、はい、いい歌ですね、あれも僕好きです、はい、そんな感じでありがとうございます今日もね、
ありがとうございます、
まあ、今日本当に良かったと思います。さ、なんか文章もね分かりやすい、なんか展開でオチとかも含めて良かったなと、はい、まあ、これからも楽しい文章と素晴らしい朗読でね面白くしていきましょうということで、アクアの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、はい、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーですということで、9月の開運法になります。はい、9月といえばですね、まあ、1ヶ月、ね、まあ、月によってその5行が当てはめられて、1月2月3あ1月2月は水の木の月とか、3、4、5は木の木とかですね、6月は水の木、7、8が火の木、そして9月が唯一土の木の、月ということでですね、ぜひともこの9月はですね土の木を強化していただきたいと思っております。そして、ですね、今年はゴンの木の、年回りがゴン金に当たりますので、金を生むこの土ですね、土をしっかりと強化して、ゴンの木を強化さらに、伸ばしていきたいというところを踏まえてですね、この次の9月は、かなり、重要になってくるということでですね、土の木の強化というところを重点的にですね、レクチャーしていきたいと思っておりますということでね、はい、まずはねもう食べ物を気をつけていただきたいということで、根菜類を食べる、ね、レンコン、大根、ごぼう、人参とかね、もろもろ根っこに栄養がある野菜ありますけれども、こういうのを食べることによってね、土の木は補充されますということですね。さらに、まあ、土の中で栄養を蓄える芋類なんかも、ね、土の木を強化には OK な非常に素晴らしいものになりますね。けんちん汁的なものが理想ですね、はい、その他、皆さんのね各出身地のね、田舎汁なんていうそういう系統のやつもね、理想的な食べ物になります。その田舎っていうところをね出身地っていうところも土の木になりますので、自分を生み出した土地土の木になりますのでね、そういうところで採れた野菜とか食べ物を食べることも一つの土の木の強化方法になります。なので、そういう食べ物に一つね注意して意識を向けて、強化土の木の強化っていうのを進めていっていただきたいなと思います。そして、まあ、夏休みの時も言いましたけどね、和風に心を、ね意識を向けるということですね。花火大会で浴衣を着ましょうと言いましたけれども、まあ、そろそろね早いところだと9月中にも秋祭りがあったりしますので、まあ、そういうところもね浴衣とか着て出ていくのもいいかなと思います、ね、その他ねいろいろ生活の中で意識つけられるところはあります。洋風と和風どっちで行こうかなと思ったら和風の方をねとりあえず選ぶ、まあ、和食とかも含めてですけどね、そういうところを意識して行っていただけたらなと思います。さらに、ちょっとね土の木の強化というところに関しては、非常にね9月っていうのは理想的な、ラッキーデーというかイベントがありましてですね、それが、まあ、9月17日の敬老の日にあります、当たります。でこれはもうね夏の時には先月とかは、ね、お彼岸じゃないお盆の時とかにお墓参りをすることによって土の木を強化しましょうと言いましたけれども、まあね、生きているご先祖様という意味ではですね、自分のおじいちゃんおばあちゃんですね当たる方、またねその他地域のね、おじいちゃんおばあちゃんに当たる方も含めてですけれどもね、普段お世話になっているねそういう方々に対して、まあ、親切にするとか感謝の意を述べるとかですね、そういうことをすることによって自分のね、土の木っていうのを強化することができます。さらに、秋分の日ね、これが9月22日になりますけれども、この時も、まあね、ご先祖様にお祈りする日、お墓参りをした方がいい日とかね、そういう形になりますので、 お盆と同じようにですね、お墓参りとか行ける方は行ったりですね、お仏壇に手を合わせたりですね、まあ、お亡くなりになったご先祖様に対して、まあ、感謝の意を述べるということですね。ですので9月17日と22日というのはね、生きているご先祖様、お亡くなりになったご先祖様両方に向けてですね、しっかりと感謝の意味を込めてですね、過ごしていっていただきたいなと思います、ね、自分のベース土台となるものをね、生み出したというところで土の木強化となります。その意味から考えますと、まあ、自分の土台となるものはね、家庭とかね、普段自分を支えてくれる存在ね、縁の下の力持ち的な人とかにですね、普段言わないお礼をね、恥ずかしいですがあえて言ってみたりですね、そういうことをするのにも一つ、土の木強化になりますね。来月からのね、ゴンの木の月に向けてですね、しっかりとこういうところね、足場を固めていってもらえたらなと思います。ここでね、足場がぐらつ、足場を固めれない人はね、やっぱりぐらつきますし、足場が、ね、不安定だと、ね、運気としても落っこちちゃうこともありますので、しっかりとね、自分の土台というのを固めていきましょう、ね、それに対して一番一年の中で最も強化できる月が来月9月この1ヶ月になりますんでね、本当に力を込めて、この9月を過ごしていていただきたいなと思っております。そして、夏のね、火毒、火の季節に溜まった毒をですね、抜くのにも一つ重要な大切な、月になりますね、ここではですね、まあ、デトックス、これもいつの季節でもやっていただきたいんですけれども、まあ、半身浴とかですね、サウナとかね、岩盤浴とか、まあ、そういうじっくりと汗をかく系のことをしてね、普段体に溜まった毒を流しましょう。特にこのね、夏の間に溜まった火の毒っていうのは、またこれがまたちょっとね、その怒りとか、その火が行くと、火が悪い方に行くとちょっとね、そのなんていうね、揉め事とか争いとかそういう風になっていってしまいますので、その辺をね、しっかり汗とともにね、流すようにしてください、ということですね。はい、なんかね、スポーツの汗時にかく汗と、そういうじっくりとかく汗ってなんか種類が違うらしいんですよ。
聞いたことあるような気はします、
ね。でそのね、悪いね、デトックスって意味ではもうじっくりゆっくり流す汗がいいみたいなんで、その辺でですね、しっかりと流してくださいということですね。あとまあ9月で言いますと、他にね、風水的な、開運イベントが沖縄がありますね、9月9日朝陽になります。これね、数字には陰と陽が、陰の数字、陽の数字がありまして、奇数が陽、偶数が陰になって、まあね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、まあ、単数では9が一番大きな数字で、さらにこれが陽になると、ね、この陽の最も大きな数字が2つ重なる、これが朝陽になりますね、はい。でまあ、陽っていうのはね、もう生きるっていうところにつながっていきますんでね、まあ、ここまで生きてこれたことに感謝、そして長寿を祝う、願うですね、この辺をですね、願いとしては意識としては持ちつつですね、菊の節句と言われておりますので、菊を飾ったりですね、まあ、菊を見たりめでたりなんだりしてですね、菊のパワーを一つ吸収するっていうところですね。お刺身に菊、食用菊がついてたりするじゃないですか、
はい、
ああいうのを食べるのもいいですね、食用菊、はい、なかなかね、あれそのまま食べると苦いんですけど、食用菊の葉っぱじゃない、花びらだけをちぎっておひたしにすると、これは美味しいんですよ。一回やってみてください、
はい、
ね、ですので、まあ、そういうことをしつつですね、あとはね、そういうのを浮かべた菊の花びらを浮かべたお酒を飲む、これがね、いいんですよ。さらにもう一つ運気をプラスすると、菊の花びらを浮かべたお酒を月の光に当てる、これによってさらにパワーが強化されると、これをクイッということですね。お酒の弱い僕はもうコロッと言ってしまいますけれども、まあね、運気のためにはね、これしっかりとやっていきたいなと思います。あとはですね、8月、旧暦の8月15日が9月30日に当たります。これが中秋の名月に当たります、まあ、十五夜お月さんってやつですね、はい、これも月のパワーがね、マックスで盛り上がる時なんで、はい、まあ、朝陽で月を移すっていうのも一つそうですけれども、9月30日の中秋の名月、これはしっかりとね、ススキを飾って、月見団子を飾ってですね、もう伝統的な儀式にのっとって、この お月見のお祝いというのをねしていただきたいと思っております。まあ、そのあたりでですねこの9月っていうのを存分に、9月のパワーを存分に活かせるんじゃないかと、土の木の強化とこの風水イベントデーをしっかりとするっていうことですね。あとはねもうこのね暑さ寒さも彼岸までと言いますが、ちょうどね季節の変わり目になってきますんでですね、まあ健康ね、あくはもうちょっとね今寒いとか言ってますけど健康には注意するとね、9月は師走とか殺気とかああいう系統のことを言うと長月っていう、月になります。これはね長夜月から来た言葉ということで、まあ9月からだんだん夜が長くなってきますっていうね、まあ、秋分でちょうど昼と夜が真ん中になるんですけれども、まあ、意識的には、だんだんと長くなってくるっていうところでですね、まあ、秋の夜長を楽しむっていうのも一つの手ですね。そしてお月見をして月をめでてですね、次の10月からのですね、金運の季節に向けてですねしっかりと運を蓄えていくということで、はい、そういうところを意識してですね、来月9月を過ごしていっていただきたいと思います。ということで月刊集団ダイジェストのコーナーでした。月々占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。9月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、1月生まれの方ですね、力を蓄える時になります。知識のインプットや体力を強化することに専念しましょう。
はい、地面を踏み固めていってください。
はい、2月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、2月生まれの方はですね、冷静さが大切な時になります。周囲の空気に踊らされないようにしましょう。
はい、空気を読みつつ大事なところを守ってください。
はい、3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが三角です。
はい、3月生まれの方はですね、運気が少し落ち込みがちになります。そんな時になりますけれども、次の波を生かせるようにしっかりと準備をしていってください。
はい、サーフボードを磨いておいてください。
はい、4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
なんでにやけてるんでしょう。
ちょっと面白かったんで。
あ、そうですか。、はい、私が4月生まれなんですけれどもね、はい、ちょっと災難が多い時になってしまいますね。言動には慎重にしてですね、努力はあくまでも水面下での努力に、するようにしていってください。
はい、こっそり努力するのが一番かっこいいです。
はい、5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、全てが三角です。
はい、ヨハンが5月生まれということでですね、まあ、仲良く全部2人揃って三角ということなんですが、将来の計画や準備をすることに専念してください。堅実さが大切な時になります。
はい、一歩ずつ着実に行くやつですね。
はい、6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、苦手にしま
ちゃんとね。
はい、
そこで
恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸、金運が花丸、健康運が丸です。
はい、6月生まれの方はですね、大きく人生を変えるチャンスになりますね。どんどん勝負していきましょう。
はい、大きく張る時が来たかもしれません。
はい、7月生まれの人、恋愛運が丸、健康運も丸、仕事運、勉強運、金運が三角です。
はい、7月生まれの方は、運気が滞りがちな時になりますね。自ら改革改善に乗り出していきましょう。
はい、反省してパワーアップです。
はい、8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、8月生まれの方はビッグウェーブの時になりますね。大きな波がやってきます。この大きな波を乗りこなすのか、溺れてしまうのか、勝負の分かれ目の時になります。
はい、保険という名の浮き輪を用意しておいてください。
したいんだよね。はい、アクアが8月生まれなんでね、しっかり
乗りこなしますよ。
はい、お願いします。
9月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、9月生まれの方はですね、チャンスが近くに来ています。急がず焦らず心を落ち着けていきましょう。
はい、冷静につかみに行きましょう。
はい、10月生まれの人、 恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が×です。
10月生まれの方は判断力が鈍りがちな時になります。過信は大変危険です。謙虚さが吉です。
はい、疑ってかかってください。
はい。11月生まれの人、恋愛運が丸、仕事運、勉強運が二重丸、金運、健康運が三角です。
はい。11月生まれの方は思ったことは行動に、女性の力が特に強くなる時です。
はい。頼りすぎず、でも少しだけ頼ってください。
はい。12月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい。12月生まれの方は努力が報われる時になります。どんどん前に出ていきましょう。
はい。今こそ発揮する時です。
はい。ということでね、8月生まれのですね、赤はビッグウェーブが来るわけですが、ね、
でもこれ全部三角っていうのがなんかビッグウェーブ来てなそうな感じですよ、
ね、いや、そうそう、これね、だから言うたら二重丸か×かなんで、ちょっと難しいとこなんですけど、
はい、
はい、乗りこなせた人は二重丸。
なるほどなるほど、はい、じゃあもうこれはもう三角とか未知数の、
そうですね、ちょっと間取っちゃってますけど、どっちかです。ですので、はい、しっかりとね予測してね、この予測がね、この波を知ること、予測することがね、この占いの一つの役割と思っておりますね。ただね、これね、波にちょっと乗り損ねてしまった場合ってありがちじゃないですか、
はい、
こういう時にまあ人ってね、こうジタバタあがいてね、より溺れていくパターンっていうのが多いんですけれども、ここはねもう一つ体の力を抜いて浮き上がりましょう。そしてね、次の波を待って、それに向けて一つ一つコツコツ準備をしていくのも一つのね、これ開運の方法になりますね。そのタイミングをね、占いを生かしてね、見極めてね、しっかりと運気の波にを乗りこなしていっていただきたいということですよ。来るのが分かってるんだから、準備さえしておけば乗れるから、
はい、
はいはい、ということでね、はいね、そういうことで、もう次ね、来月からは本当に金運も収穫のね、収穫祭、収穫の時になりますんでね、しっかりとお祝いできるように、準備していくとともにですね、はい、もう稲刈りの準備もね、刈り取る準備もしっかりとしていきましょうということでね、はい、その辺のお話もしていきたいと思っております、来月。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は9月29日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておることを願っております。それではまた来月の最後の土曜にお会いいたしましょう。福田修山の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。